76.7 ハット FM、 あなたの想いそよ風に乗せて 76.7 ハット FM、 とめのみんなのラジオハット FM。
明けましておめでとうございます。
2024年1月1日時刻は午前10時を回りました。パーソナリティの佐藤真理子です。市長とホットカフェトーク新春スペシャルということで、今年もお送りしてまいりたいと思います。登米市の熊谷森博市長、どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
どうぞよろしくお願いいたします。改めまして明けましておめでとうございます。はい、本年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。
お願いいたします。毎年恒例となりましたこの市長とホットカフェトーク新春スペシャルではですね、はい、2023年末に、ハット FM でリスナーの皆さんから募集しました登米市の重大ニュース、こちらを市長と一緒に振り返ってい、きながらですね、と最後には、まあ、今年2024年の展望ともお話しいただこうと、
そうですね、
はい、という番組になっております。はい、ということで、早速ですね、皆さんからお寄せいただいた登米市の重大ニュース、会の方から順番に振り返っていきたいと思っております。なお今年はですね、非常に票がばらけまして、はいはい、同率10位が6つありまして、15大ニュースということになってしまっているんですけれども、そのあたりはね、ご了承いただきたいと思います。まずはその重大ニュース、まあ、15大ニュースに入らなかった船外でした、ものからちょっとざっとご紹介いたしますね。
なるほど。
はい。はい、まずは豊間滝技能が4年ぶりに上演、それから第7回宮城県健康づくり優良団体表彰で登米市がスマート宮城県民大賞を受賞、それから登米の米印インスタグラムとウェブサイトが日本地域情報コンテンツ大賞2023読者投票部門ウェブ部門で1位と2位を獲得、それから伊豆沼ハス祭り波佐間会場は昨年の豪雨の影響で中止、登米市産業フェスティバルが4年ぶりに開催、市内複数の小学校で150周年、第17回夏の山歌全国大会が4年ぶりに開催、そして登米市出身のアマチュア天文家木星に隕石衝突の瞬間を撮影と、こういったところが、まあ、船外にはなりましたけれども、ご投票があったものです。はい、市長、この中で何かこう気になる話題とかはございますか？
最後におっしゃっていただいたアマチュア天文家、
はい、
木星に隕石衝突の瞬間を撮影っていうのは、これどなただか分かりますか？
こちらと豊間町の
清野君です。
はい、そうですね、
高校時代の同級生なんです。
あ、そうでしたか。
昔からね、地学が大好きだったと私は記憶してるんです。
じゃあ、あの佐沼高校のあの天文台で、
多分私は地学が大嫌いです。
そうだったんですね。今あの、
結構いろんな写真撮ってますよ。
そうですね、うん、で、あのお住まいは仙台ということなんですけれども、
豊間に、はい、あの、うちがありますので、
施設の私施設の天文台を設置していて、そこで撮影されていると。はいはい、ね、すごくこれはあのテレビや新聞等でもたくさん取り上げられましたね。
そうですね、うんうん、私はあのほらフェイスブックでやり取りしているので、はい、いろんな写真もらうんですよ。
うん、
土星なんかはあの我がくっきり、はい、すごい綺麗なのね、彼が撮ると。
すごい方がいらっしゃるんだなと、私は今回初めてあの知ったんですけれども、ぜひね、登米市 の、 あの子どもたちとか皆さんにもいろんなお話を聞かせていただきたいですね。
やばさがないと思いますよ。
うん、
喜んでやってくれると思います。
ぜひぜひそういった同級生でしたら市長の方からも、
ね、じゃあすぐ頼みます。
よろしくお願いいたします。はい、はい、あとそうですね、こうイベントがやっぱりね復活したっていうのが多いですよね。夏の山唄全国大会、登米市産業フェスティバル、それから富山滝技能と、
そうです ね,
ね秋祭りも本当4年ぶりに開催できましたもんね、
はい、各地で秋祭りも開催をされましたし、うん、やっぱりそのいろんな方たちもいっぱいね参加をしたり、あるいは見学に来ていただいたりということがあって、はい、やはり皆さんここ3年ほどね3年間ほとんど何もできなかったという思いがあるでしょうから、うん、だいぶ皆さん方も張り切っていろいろ頑張ってもらったのかな、そういうふうに思ってます。
そうですね、非常に賑わいました ね, ね
ちょっと残念だったのはす祭りが ね,
ちょっとね、そうですね、一方でその、うん、コロナが落ち着いたんだけれども、その別の災害の影響で、
そうそうね、毎年 の, ね洪水、まあ、大雨被害でね、ちょっとねうまくなかったところもありますけど、ね、来年は大丈夫だと。あ、失礼いたしました、今年は大丈夫
そうですね、今年は復活してくれるといいなと
思います、
はい、それこそそのおかえりモネでもこのハスのことはね取り上げられましたし、
そうなんです、
うん、皆さんこう見に行きたいなと思ってくださっている方多いと思うんですよね。
あとこれは滝のもね、
うん、
夏木真理さんが
そうですよ、ね、
舞台で上演をしていただきましたので、
うん、はい、これをやっぱ遠くから、ね、見に来てくださった方々もいらっしゃったと、
ね、
はい、伺いました。いや本当になんか嬉しい、ね、出来事でもありましたよね、こういうのはね。
ああいう能舞台ってあまりないと私らは思ってるんですよね。
そうですね、しかもあんな風にこう開けた感じというか、ね、う
ん、あれはねやっぱり熊健吾さんの、はい、一つの作品としては素晴らしいものだな、うん、私自身は思ってますね。
そうですね、うん、旧豊間町時代に、まあ、作られたものですけれども、そうなんですね、はい、本当に財産だなと思いますね。
すごいですね、はい、あの舞台は本当にすごいですね、
はい、うん、それでは続いてですね、そのランキングに入っていきたいと思うんですけれども、その同率10位の6つですね、はい、ご紹介します、まずは長沼のオランダ風車が地震被害から復活、復活イベントなんかも、ね、行われました。で同じくその長沼でですね、ご当地堀西が発売されました、
うんうんうん、
それから、対馬神社でですね、佐沼女性木遣り会が発足、そして佐沼夏祭り、こちらはまあ4年ぶりの開催ではないんですけれどもね、ただ、今年もちびっこみこしなどが復活して多くの人で非常ににぎわいました。それから、宇治江スーパーがお弁当お惣菜大賞2023で最優秀賞などを含む8受賞、8つの、ね、受賞ということです。また、宮城ご当地キャラグランプリ予選でハットンが4位入選といったことが、10位に入りました、長沼のオランダ風車、こちらは、地震でね、
そうですね、壊れてしまって、
はい、
だいぶ心配をしましたけれども、いろんな方々からお助けも援助もいただいて、
そうですね、クラウドファンディングなどもありまして、はい、クラウドファンディングも
使わさせていただいて、
はい、
なんとか無事に、復活できたのが良かったなと、そういうふうに思います、
はい、これもまあシンボルですからね、
まさしく登米市のシンボルだと、そういうふうに思ってますので、
はいはい、そう思います。そしてそのオランダ風車がラベルに描かれたご当地堀西、
堀西、
これが発売されまして、
堀西は大変人気ですね。
すごいみたいですね、なんか最初の発注分はもうすぐに売り切れちゃったと。
堀西は、はい、名前がまたこうユニークじゃないですか。
うん、
普通のほら調味料と違ってね、堀西って何ですかね。
何なんだろうってなりますもんね。
作った人の名前ですかね。
なのか何なのか。
うちでもね、とにかくみんなで食べてます。
はい、何にかけても本当美味しいですね。
これと留めの出汁は本当にすごいですよ。
うん、そうですね。これをまあ、もともと人気のスパイスですけれども、そのご当地ラベルっていうことで ね,
そうですね、
はい、気にして買いに来てくださる方なんかも結構いらっしゃるみたいですね。それから、まあ、お祭り関連ですけれども、その女性木遣り会、こちらの、ね、はいはいはい、皆さんが今年は大変ご活躍でした、
そうですね、
お祭りで、はい、でしたし、その皆さんも、参加されていた佐沼夏祭り、
はい、
大変な人手でしたね。
ようやくね、やっぱりこれもそうなんですよ。やっぱりみんなね、
なんか待っていたという、
特にその猛暑でしたから、これを吹き飛ばすために。
そうですね、そうでした。なんか一番暑かったあたりですよね。
そうですね。
はい、そうなんですけれども、もう本当それをものともせず、たくさんの皆さんがね、特に夕方ぐらいに私も あの人一通りを見たときにちょっとびっくりしましたもんね。コロナ前より多いんじゃないかなと。
いや、みんなそういうふうに感じたと思いますよ、
は
い、
そう、地元のちょっと奥様とお話をしたんですけれども、うんうん、なんか本当何十年かぶりのようなにぎわいだとおっしゃってましたね、
うん、一気にこう、ね、盛り上がって、
そうですね、
3年間で思ったようにできなかったから、なおさらそういう感じがあったんじゃないですかね。
そうですね、皆さんの本当喜び爆発という感じでしたね。それからその宇治江スーパーさんのお弁当お惣菜大賞の受賞ということです。たくさんの種類の、ね、お惣菜ありますもんね、宇治江スーパーさん、ね、
そうですね、
はい。そして、ハットンが宮城ご当地キャラグランプリの予選で4位入選、これはね3位以上が決選投票に進めるというもので大変惜しかったんですけれども、まあでも4位はね素晴らしい内容だなというふうに思います。この6つがですね10位に入賞しました。15大ニュースのうちの6つということになります。今年は辰年ということで、今日の市長とホットカフェトーク新春スペシャル、選曲は立つドラゴンにね関連する楽曲を選んでいきたいと思っております。中島みゆき、銀の竜の背に乗って。
あの青ざめた海の彼方で今まさに誰かが傷んでいる。まだ飛べないひなたちみたいに僕はこの非力を嘆いている。急げ悲しみ翼に変われ急げ傷跡羅針盤になれ。まだ飛べないひなたちみたいに僕はこの非力を嘆いている。夢が迎えに来てくれるまで震えて待てるだけだった昨日。明日僕は竜の足元へ崖を登り呼ぶよ。さあ行こうぜ銀の竜の背に乗って届けに行こう命の
長とホットカフェトーク新春スペシャル、今日はですね2023年の登米市の重大ニュースを熊谷市長とともに振り返っております。
はい、
はい、では続いては同率8位が2つありましたのでそちらを見ていきましょう。まずは津山もくもくランド豪雨被害から復旧しリニューアルオープン、それから東北フードマラソンが4年ぶりに現地開催と、この2つが、ね、はい、8位となりました。津山もくもくランドね、
令和元年の、まあ、秋の台風で本当に考えられないような、うん、被害を受けました。
はい、
それで、まあ、随分地元の方たちとおりましては一つの大きなシンボルでもありますので、うん、なんとか復活復帰をさせたいとこういろんな形で、まあ、それで国に陳情に行ったり県に陳情に行ったりそうした形でなんとかここまでこぎつけたなと、まあ、そういうふうに思っておりますので、
はい、
そしてあと合わせてその常によく洪水被害を出していたあそこの隣の南沢が、うん、この改修が今ほぼ進んできておりますので、うん、多分これからはああいう形での、うん、大きな洪水被害は起きないものだとそういうふうに思っておりますので、
はい、
少しもう少しであと工事も終了するかと思いますけれども、
うん、まあ、そういった本当災害がね令和に入ってからこう毎年のようにありましたけれども、
ね、そうですね、やはりその、うん、まあ、多分地球温暖化というのは一番大きな原因なんだろうとそういうふうに思いますし、
うん、
今までその例えば100年に一度ぐらいの大雨っていうのはよく言いましたけど、うん、
はい、
今その100年に一度レベルの大雨っていうのはしょっちゅう来てますので、うん、特に線状降水帯とかそうしたものは非常にあっという間にこう来ますので、
はい、
だからまあ登米市だけではなくて大崎なども大変ひどい被害を特に水の被害を受けていますので、うん、やはりその流域治水という今言葉を国土交通省使っておりますけれども、
はい、
やはりその一自治体だけで、うん、災害を防ぐということはもう無理なんだと、
うん、
その流域全部例えば波佐間川であったり、はい、北上川であったりそしたらその関係する自治体が国と一緒になってそうしたその災害のあり方、うん、防ぎ方をやっぱりやっていくというのが流域治水の基本的な考え方だろうと、うん、そういうふうに思ってますので、
そうですね、はい、はい、今後 も、まあ、もうそういう、ね、雨が降らないに越したことはないんですけれどもおそらくそういうことはないので
無理だと思います、はい、必ず降ると思ってますので、
うん、
いかにその災害をその事前に詳しく察知をして、うん、少しでも被害を減らす工夫を当然していかなければいけないな、うん、そういうふうに思ってますね。
それが、ね、課題になっていきますね。
はい、
はい、それからそのもう一つが東北フードマラソン4年ぶりの現地開催となりました
。いやこれ良かったですね、
まあ、そのコロナ中もそのオンライン開催とか、ね、
オンライン開催を、ね、やっておりましたけども、
はい、してましたけれども今年は昨年2023年は、4月にでしたか、ね、はい、開催しまして、はい、ようやくこれも皆さんにまた来ていただいて、
そうですね、ですから参加していただいた方はもう非常に私らにとっては大歓迎でしたし、また竹川さんをトップにするそのスタッフの皆さん方も非常に頑張っていただいたな、
はい、
本当に私どもとしては感謝の言葉しかないですね、
うん、はい、このまあマラソンに関してはそのコロナもですけれども、だその先ほど話題にも上りましたその地震被害、
はい、
ね、風車が被害を受けた地震 で、
そで、ね、
そのまあ周辺の道路もちょっと状況が悪くなってしまったりとか、そういうこともあって開催をこう見合わせていた部分があったので、もそもそも、ね、東日本大震災の復興支援で始まったものですけれども、こうしてその、まあ、新たな災害があってもさらに続けてくれるというのはありがたいですね、
ですね、
はい、こちら、8位が2つございました、はい、続いて同率5位が3つございます、まずは柳津小学校と横山小学校が3月末で閉校し、4月から津山小学校が開校、
はい
はい、
まあ、私のいかにも地元でございますけれども、
そうですね、
まあ、非常に児童数が減ってきておりまして、やはりその再編の、まあ、一番手ということになりました、
はい、
まあ、地元の方たちからすれば片方の学校が小学校がなくなるということがございますから、この跡地利用も あと秋校舎の利用も非常に我々にとっては大きな課題だろうと、そういうふうに思っておりますけれども、また新たな形で津山小学校が誕生いたしましたので、子どもたちも非常に溶け合って、仲良くやっているということを伺っておりますので、よかったなと、そういうふうに思っております。
はい、そうですね。
これから引き続きまた登米市の場合は小学校中学校の統合というものは大きな課題になっておりますので、
はい、
地域の皆様方のご意見、あるいはこと児童生徒のご意見もしっかりと伺いながら解決をしていく、それしかないな、そういうふうに思っております。
はい、ちなみに今その小学校の再編が予定されているのが、まずは東和小学校ができている、
そうですね、東和、
ね、東和が3つの小学校が統合して、これも名前も東和小学校で決定していると、
は
い
は
い、
その次があと米山、
はい、これも3つの小学校が、統合する方向と、 そうですね、はい、それから南方も今お話し合いをされているということですね。まあ、どうしても、ね、その人が少なくなっていますから、その子どもたちも一クラスの人数が少なかったりすると、ね、そのいろいろな活動にも支障が出てきますからね。
あと複式学級だけは何としても避けたいと思うんでね。
その学年が別の学年がまあ同じクラスになるっていうことですよね。
それ
ね、
それの良さもあるんだろうけれども、やはりできることであれば、
そうですね、
最低でも一クラスは、一学年一クラスはなと思いますので、
ね、それぞれのやっぱりそのお勉強がね、ありますから、
そうですね、
はい、それをまあ避けるためにも地域の皆さんの、ね、ご理解を得て今後そういったものも進められていくということです。
はい、
そうですね、はい、2023年には津山地区でですね、2つの小学校が閉校しまして、津山小学校が開校となっております。はい、それからこちらは比較的最近の話題ですけれども、津島神社、佐沼にあります、津島神社の本殿、拝殿、神輿殿が新たに国の登録有形文化財に登録されることが、国の文化審議会から文部科学大臣へ答申されました。
はい。
はい、でこちらは、まあ、収録時点では、近く官報での告示をもって正式決定するという段階ということですね。はい、こうしたまあ文化財が市内にあるというの
はありますね。はい、大切に守っていかなければいけない文化財だと、そういうふうに思いますので、
そうですよね、
地域の人たちのそうした意識が、ね、しっかりとしていればしっかりと守っていけるんだろうと思います。
はい、津島神社は本殿の方も新しくなりまして、
はい、そうですね、
はい、ぜひこちらも、ね、たくさんの皆さんに足を運んでみていただきたいところだなと思います。はい、でそしてもう一つが、まあ、市内のイベントを通常開催ということで票を集めたんですが、まあ、これまでご紹介してきた中にもやはり一つ一つの、ね、イベントに対して その投票というのがありましたけれども、まあ、これはそのいろんなイベント、それこそお祭り、秋祭りであったり、
ね、
桜祭りも今年は、はい、昨年は結構、ね、
それぞれの地域でもともとやってきたその地域の お祭りであったりイベントがもうほとんど復活してきたのではないかなと思っております。これは地域の人たちにとっても大きな喜びだろうと、そういうふうに思っています。
はい、
だからまあ秋祭りであり夏祭りであり、あるいは桜祭りみたいなものであり、各地でみんないろんな、ね、イベントが開催をされて、皆さんが待ちに待ったという感じがよく出てるなと、そういうふうに思っております。
そうですね、まあ、仙台にはなりましたけれども、登米市産業フェスティバル、
はいはい、
こちらもすごい人出でしたね。
すごかったですね、
体育館もすごい熱気で、なのでもう本当にね、4年ぶりっていう冠がついたものが多かったですけど、
そうですね、もうみんな私もなんかの挨拶、させていただくんですけど、まずは4年ぶりっていう
お久しぶりですとね、
お久しぶりですね、本当にね、
はい、そういったものが多かったですね、
うんうんうん、
やはりこうそのあたりが印象に残っていらっしゃった方が非常に多かったのかなと、
そうだと思います、
はい、いうふうに思いますね。はい、今年は辰年ということで、今日は辰龍ドラゴンにちなんだ曲をお送りしております。ピーター・ポール&マリーパフ・ザ・マジック・ドラゴン。And frolicked in the autumn mist in a land called Honolly. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist. In a land called Honolly, Puff the magic dragon.
in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. In a land called Hanalei, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist. In a land called Hanalei, a dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.
ショートホットカフェトーク新春スペシャル2023年登米市の重大ニュースを熊谷市長とともに振り返っております。さあ、いよいよ、3位の発表となりますけれども、これもね、同率で3位が2つありました。今年は本当票がばらけましたね。
そうですね、
はい。まず3位の1つ目としましては、仙台育英高校の野球部が甲子園で準優勝、登米市出身選手も大活躍、はい、ということ、
まあ、仙台育英学園とは、まあ、いろんな形での交流が登米市の場合あります、
はい。
旧増渕小学校のところにも育英学園の施設ができておりますし、はい、そこに育英の生徒さんたちもおいでいただいているということもあります。そうした形で、まあ、育英さんとはこういろんな形で交流があるんですけれども、まあ、そうした中で昨年、その一昨年と2年続けて、はい、仙台育英の野球部が、公式野球部が、まあ、2年連続決勝に進出をして、おととしは全国制覇、
はい、
で昨年も準優勝、
うん、
本当に素晴らしい成績を残してくれた、
はい、
そういうふうに思います。そして特に皆様方はご存知の通り、佐沼中学校出身が1番、うん、2番バッテリーを組んで、
はい、尾形
君と高橋君、もう大活躍でした、
はい。
そしてそのまんま今度はワールドベースボールクラシック18歳以下のでも行って優勝してますので、
はい、世界一になって、
もう素晴らしいです
ね。その2人はさらに一緒の大学に、
そうなんです、
早稲田大学に進むことが決まって、
はいはい、早稲田に2人で進んでいただいて、夏の甲子園で悔しい思いをした慶応高校の選手たちは多分慶応大学にいますので、そちらで接続をしっかり果たしてもらいたい、そういうふうに思ってます。
本当にそう思いますね、うん、このやっぱ出身選手がいるっていうので、
いや、歩き違いますね、
興奮しました
よね。
その2年連続決勝まで行くっていうことだけでも、
いけないですよ、
本当にすごいことですよね。
もう古い話になりますとね、もう私はこの年齢ですから、当時から東北勢は何度か決勝まで行ってでも全部跳ね返されてきましたから、
そうですね、それこその白川の関王という、はい、
まず超えられなかったっていうのがありますので、
ね、でけれども、
一気に北海道行ってしまいました
そうですね、最初に行かれてしまいましたが、
熊谷苫小牧に持っていかれてしまいましたので、
ね、2022年にようやくその陸路で、
そうですね、
はい、越えてきて、まあ、今年はその準優勝ということではありましたけれども、違う色の、ね、メダルを持って帰ってきてくれました。と須江監督は今年の今年 今月か1月に ね、
講演会にもいらっしゃる経済団体 の講演会においでをいただけることになってますね、
は
い、
なのでご興味のある方はぜひそちらの方にもですね、はい、足を運んでみていただければと思いますし、まあ、登米市出身の選手の皆さん、それから、まあ、もちろん、ね、今後その登米市内の、小学生、中学生、高校生、いろんな、うん、スポーツや文化活動をされている方もたくさんいらっしゃいますので、うんうんうん、なんかみんなに頑張ってほしいなとい こうそういう勇気をもらった、ね、出来事でもありましたね。
本当に、うん、彼らはいい経験したなと思いますよ。
はい、それに、まあ、刺激を、ね、もらって、みんな頑張ってもらいたいなというふうに思います。
まあ、大谷さんとか朗希さんのこともあるので、なんか一気に東北は野球ブームに、
うん、そうですね、はい、
いつ登米市に大谷さんのグローブが来るのかなと思ってますけど
そうですね、おそらく冬休み明けになるのかなと思いますけれども、はい、ぜひその時
は、ね、6万個だから来るとは思いますけども、はい、
お知らせいただきたいなと思います。はい、はいそして同率3位でですね、登米市中心市街地再編問題ですね、はい、仮称地域交流センターの新築方針が、示されまして、こちらが図書館等の多目的複合施設ということで、
はい、そうですね、
はい、庁舎機能も含むんですけれども、市の庁舎ではないと、はい、いうような形で、まあ、いろいろな報道等もあり、皆さんも、うん、気にされていた方が多かったのかなというふうに思いますね。
やっぱりその今この特に佐沼ですね、その中心市街地が非常に落ち込んで賑やかさが失われてきていると私自身も常々感じておりまして、
はい、
まずその中心市街地をしっかりとした形での賑やかさを賑わいを取り戻さないと、どんどんこう寂しい街になっていくのではないかなという思いがあります。
はい、
まあ、そうした中で国土交通省がやっている事業に立地適正化計画というものがありまして、そうした条件に合えば国からいろんな助成が出ます。真水で補助が出ますので、うん、これとあとよく皆さん方は耳にしている合併特例債、
はい、
これは組み合わせれば非常に一般財源、登米市の一般財源 の持ち出しが少なくなる、
うん、
でようやく高校でこの財源の手当がついたので、議会とともどもにこの事業をしっかりと推し進めていきたい、うん、そういうふうに思っております。
はい、
特にね、私ね、コロナ前にね、よく子育て世代のお母さんとね、移動市長室っていうのをやったんです。
はいはい、
あとは高校生とか中学生とかですね、そうしたらね、私もその時はまだ目から鱗だったんですけれども、若い子育て世代のお母さんたちにね、何度も言われて、図書館が欲しい、図書館あるでしょっていう、私もその頃はまだ勉強もそうじゃないです、市長さん今の図書館全く違いますよ、小さい子供連れて行っても遠慮なく、その辺でしっかりと遊ばせながら、私たちはその読みたい本を読んだりコーヒーを飲んだり、そういうことができる図書館が主流ですよって言われて、それで目から鱗で大崎とか気仙沼とか、あと岩手の方は副市長やって全部見させた。あ、やはりこういうのは欲しいんだな、
うん、
これにもやっぱりその国の助成を何とか持ってくれないか、
うん、
そうした形でその立地適正化計画というものを立てて、その中での一つの複合施設として国からの助成をもらおう、うん、そういうふうに思っています。ですから当然今市役所も3つの機能に3つに分かれていますので、
はい、
非常に不便なところがあるし、特にこの狭間庁舎は非常に老朽化しています。
うん、
そうしたことも合わせて、行政機能も付帯をさせてこの複合施設を作ろう、
うん、
そういう形になりました。
うん、
でこの間、12月の議会での、いわゆるそうした形で令和12年までですね、合併特例債が有効期限を迎える令和12年、それまでにの建設計画をしっかりと認めてもらいました。
うん、
これに向かって議会ともども一緒に頑張っていきたい、そういう思いです。
はい、はい、そうですね、まあ、やっぱり皆さんが気軽に集える場所というか、
そうそう、市民の皆様方が、ね、一緒に使える、
うん、
そうした施設が一緒になるというのは非常によろしいかと思いますので、
必要ですよね。まあ、子育て世代もそうですし、そのご高齢の方とかも、
そうそうそうそう、
気軽にこう行けるような場所、そういったところはやっぱり必要だなというふうに私も思いますので、はい、
これに、ね、あと、いわゆるその立地適正化計画は公共交通を結びつけないといけないんですよ。
周辺の条件があるということなんですよね。そ
うそう、ここに必ず寄って言えば大体役に立つことはできる用事は全部行けますよ、
うん、
で、ヨークもあそこに建てていただいたので、
はい、
そういう買い物もできますよとか、うん、そうした形でほら図書館もありますよ、
はい、
そうした形で市役所の用事も足せますよ、
うん、
そして図書館もありますよ、そうした形で市民の皆様方が気楽に、うん、利用できる そうした複合施設にして、うん、そういうふうに、それであと議会とともどもに頑張っていきましょうというお話でございます、
はいはい、まあ、それがそのこの中井地区ね、
そうですね、
キュッとまとまるっていうことが必要、はい、ということなんですよね、はい、
その通りですね、誰のものでもない市民のも、はい、あの施設ですので、
そうですね、
やっぱり市民の皆様との、ある程度こう構想が出来上がりましたら、うん、ご意見をしっかりお聞きをさせていただいて、はい、議会ともども相談をしながら、この事業推進を図っていきたい、そういうふうに思っております。
そうですね、まあ、特にそのやっぱり中心になって使うであろう、あの若い世代の方々、
そうです、若い方たちが魅力を感じるものでないといけないと私は思ってますので、
は
い、
あのたくさんこうご意見とかもね、やっぱり出していただきたいというふうに思います、ね、そうそうそう、
いや結構、ね、若い方たちとね、あの移動中止ですと面白いですよ。
そうですね、うん、こう思いもよらないアイディアが、
一回学校行っても就職しても、もし登米市に戻ってくると何が欲しいっていうと面白いですよ。
そうです、
ね、いろんな意見でいますから、
うん、いや本当に、うん、
ラウンドワンが欲しいとか、スタバが欲しいとか、
そうですね、やっぱそういうのが欲しいとか、そういうこう気持ちがやっぱり直接聞けるっていうのはね、
う
ん、
そうそう、
うん、よかったですよね。
やっぱり休日にやることがないっていうのは一番寂しいと思いますので、そしたらあの施設があればいろいろできると思いますので、
そういった施設だと、まあ、そもそもその仕事がとかね、そういったところこういろいろ課題がありますけれども、まあ、そういうところもね、一つ一つをこう解決して住みよい町に、それこれ以上のね住みよい町にこうしていけたらいいなというふうに思います、はい、同率3位が2つございました、はい、今年は辰年ということで、今日は辰龍ドラゴンにちなんだ曲をお送りしております。世界の終わりドラゴンナイト、今宵は急戦して祝杯をあげる、 Hey! とはそれぞれ正義があって、争い合うのは仕方ないのかもしれない。だけど僕の嫌いな彼も彼なりの理由があると思うんだ。Dragonite 今宵僕たちは友達のように歌うだろう。 Moonlight Starry Skies Firebirds 今宵僕たちは友達のように踊るんだ。100万年に一度太陽が夜に遊びに訪れる日、終わりの来ないような戦いも今宵は休戦の証の脳を灯す。人はそれぞれ正義があって争い合うのは仕方ないのかもしれない。だけど僕の正義がきっと彼を傷つけていたんだね。 Dragonite 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 今宵僕たちは友達なのに歌うだろう。 Congratulation 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 今宵僕たちの戦いは終わるんだ。 さあ、それでは、いよいよ1位ですけれども、1位もね、2つございました。
ファンファーレにならないの？
それでは1位の発表です。まず一つ目がハットフェスティバル4年ぶりに開催と。
いやー、開催してよかったですよ。
こちらもすごい人出でしたね。
本当に3万人超えてたというあの話でございまして、はい、もう私なんかいっぱいも食べられませんでした、
ね。ああ、そうでしたか。
すごい行列
で。すごい行列でしたもんね。11店舗今年は出店されていたということですけれども、もうあっという間に売り切れてしまって。
そうらしいですね。
はい、
食べたいもの2つ3つあったんですけどね。
ありつけず。
ありつけない。はい、次1時の行事が迫ってましたので。
ああ、なるほど。
並んでたらもう絶対増えねえ。
あの姉妹都市のね、入善の方からも、
入善の方からも来ていただきまして、はい、はい、ありがたかったですね。
そちらもすごい行列だったと、うん、唐揚げとか。
私あのわざわざ来ていただいて、入善のだけは買おうと思ったら、これも買えなかった。
なるほど、もうすごい、やっぱこれも皆さんがね、心待ちにしていたものの一つだったと思いますし、うん、まあ、実際にその無事に開催することができたということで、うん、票をね、集めたのかなというふうに思いますね。
そうですね。
はい。そしてもう一つが東和町のバイオガス発電所事業中止が決定。こちらも1位ということになりました。
なんかね、随分いろいろね、あったんですけどね、結局撤退しましたね。
はい、まあ、いろいろと、これは、2022年の登米市の重大ニュースもですね、この問題はランクインしておりまして、
そうでしたね。
はい、やっぱりこう皆さん関心が高かったのかなというふうに思いますけれども、やっぱりね、東和町の皆さんだけでなく、あの御嶽堂の公園とかには市内の皆さんね、遊びに行くところなので、そういったその自然が脅かされるかもしれないっていうところは、やっぱりこう気になる方が多かったのかなと思いますね。
あの再生可能エネルギーっていうのは絶対必要な事業だと私らも思うんですよ。ただ自然と共生できるような、
はい、
あの事業でないと、なかなかあのむしろ後で後悔をするってこともありえますので、
はい、
それがなかなか難しいだろうとは思いますけれども、まあ、この東和町の場合マスもそうだったと思うんですけれども、
はい、そうです
ね。というね、あの水がね、問題がちょっとあのクローズアップされてましたけれども、
はい、まあ、今後もね、あのいろいろな、おそらく、その自然エネルギーの活用ですとかね、そういったところでの事業っていうのはどんどんと計画なんかもこう出てきたりするとは思うんですけれども。
そうですね、だって戸部市もカーボンシティゼロを目指しますので、
はい、
やはりそうした形ではいろんな形で今までのものだけに頼らない、やっぱり自然を使った、うん、あのっていうのはあるんだろうと思ってまして、はい、だって今日本で自前でエネルギー用意できるっていうのは 10% もいかないのかな。
そうですね、エネルギー自給率は非常に低く、
低いですね、
はい、なってますからね。
みんな海外頼りなので、
うん、
でもどうしても海外ちょっとどうしても石炭とその石油という形でどうしてもその、ね、二酸化炭素をみんな排出するようなエネルギーが多いもんですから。
す、ね、また燃料も、ね、高くなっていますし ね、
そうですね、
金額の方もね、うん、なのでこう大事なことだと思うんですが、ただ一つ一つのやっぱ事業に関していろいろ精査していくことも必要なんだなということを、ね、
そうですね、その通りですね、
はい、感じさせられる出来事でありました。はい、ということで、こういった、まあ、2つが2023年の登米市、まあ、ハット FM リスナーが選ぶですね、登米市の重大ニュース1位ということになりました。
ハットがつくと選ばれるんだ。
まあ、やっぱりあとはね、この投票に時期が近かったっていうのもハットフェスティバルが、
ね、はい、記憶に新しかったから、
はい、で、まあ、そのハットフェスティバルに限らず、本当この市内 の、 そのイベントのその久しぶりの開催っていうところをね、うん、全部集計すればもうそれがやっぱりダントツの1位になったのかなという感じではありますけれどもね。まあ、あとやっぱり明るい話題がに票を入れたいっていうなんか気持ちの表れでも
あると思います。それから、まあ、今年はさっき災害がなかったと、昨年は
そうですね、
毎年のように登米市災害がありました。地震があったり、あるいは大雨があったりしたんですけど、昨年は全くなかったので、これがまず皆さんの気持ちのそうした形が出てきた。そして、まあ、イベントもできる、そういうことが非常にその前向きな気持ちに市民の皆さん方もなったのではないかなと思いますけれども、
そうですね、
ぜひ今年もそうした年であってほしいなと思っております、
うん、そう思います。ちょっと意外だったのは猛暑が
意外と出なかったですね。
出なかったですね。まあ、登米市に限ったことではないからということかもしれませんが、登米市も8月中はずっと真夏日以上ということでしたから、
真夏ってね、 まだ猛暑日はそれほど数多くなかったと思いますけど、30度は常に超えてましたから、
ね、はい、
朝起きるともううんざりという感じで、
いつもだとねお盆過ぎれば多少楽になったものですけれども、昨年はそういうこともなく、今年はどうなっていくでしょうかね、
はい、いい年であると思います。
はい、今年は辰年ということで、今日は辰龍ドラゴンにちなんだ曲をお送りしております。ドラゴンアッシュ、日はまた昇り繰り返す。
Cool. しよう。ただ待つより少しでも夢を叶えるためにみんな四角ハイホー君の声で始まる Today Tonight 繰り返してる。あまりにも大きい存在感瞬間に感じるこの出会いで、そう無邪気な天使さえも殺されてしまう時代で、それでも何かを信じて恐れを知らない人もいたりして、
それでは、重大ニュースをね振り返ってまいりましたけれども、最後に、市長の方から今年2024年の展望をお聞かせいただきたいと思います。
は
い、
ご存知の方も多いかと思いますけれども、4月を過ぎますと登米市誕生20年目の年に入ります。で、来年 の、 4月1日がまるっと20周年になるわけですけれども、やはり20年経ったんだなという思いがございます。ですからやはりしっかりとした成熟した自治体というものをやはり我々は目指さなければいけないな、そういうふうに思っております。やはりなかなか人口も減って、少子高齢化も進むという中ではございますけれども、それなりに皆さんで知恵を出し合って登米市の未来をしっかりと形作っていくのが私どもの務めだろうと、そういうふうに思っております。特に若い世代の皆さん方がこの夢と希望が持てる登米市であるような、そうした街づくりを心がけていきたい、そういうふうに思っております。
はい、ありがとうございます。今年も明るい1年になりますようにね。
はい、
はい、祈って、私たちもそういう努力をしながら過ごしていきたいなというふうに思います。はい、ということで市長とホットカフェトーク新春スペシャルお送りしてまいりました。熊谷市長どうもありがとうございました。
Thank you.